お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師トマル真さんのオーストラリアで食べるです。真さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、メルボルンは結構お昼暖かくなってきました。まあ朝夕はねまだ寒いんですけど、シドニーはいかがですか？
いや、シドニーも本当全く同じで、本当徐々に気温が上がってるなっていうのがわかるのと、あと私花粉症持ちなんですよ。
いや、ちょっとユミさん声がね。
そうなんです、声がちょっと声に来てるのと、あと目がすごくうるうるするというか、
風も強いですしね。
そうなんです。で、私本当寒がりなんで、もう暖かくなってくれるのは嬉しいんですけど、ちょっとそれと同時にこのね、花粉症の季節はね、ちょっと辛いです。
辛いですね。なんか辛そうです、声が。
そうなんです。
もうあれですね、ちょっと今までお送りしてきたちょっと食欲特集の今日ね、これの中の今、皆さんちょっと聞いてる方ね、まだ聞いてない方もいないかもしれないですけど、まあその近所のスーパーで買えるっていうその食欲特集をちょっと実は前回までやってきまして、で、その薬ではなく食べ物なんですけど、まあそれぞれの効能があるというのでいろいろ特集してきました。で、第1回目は、まあ、胃腸をいたわる食薬でアボガドと卵。で、2回目は、デトックスですとか、あと女性ホルモンのバランスを整えるためには、カリフラワーとブロッコリーを食べましょうというお話をして、そして前回の第3回目、まあ、まさに今日のユミさんに食べていただきたい、花粉症に効くというよりは、この冬から春の季節に変わるのに、まあ、いろいろ自分の免疫力を高めるための芽キャベツっていうのをご紹介しました。まあいろいろね、こう知識も深まったと思うんですけど、印象的なものはユミさんありましたか？
いや、まさにこの芽キャベツです。
そうですよね。
まずその花粉症対策に良いっていうのも驚きだったんですけど、我が家では本当芽キャベツ、ブラッソスプラウツは本当子供たちがすごい嫌ってて避けていた食材なんですよね。でも真さんのこの無限芽キャベツっていうね、
はい、
タイトルのレシピを実際に作って。はい、
お、
お願いだから食べてって勧めたんですよ。そしたらみんな、みたいな感じだったんですけど、一口食べてみんな大絶賛でした。
あ、本当ですか？
うん。
嬉しい。よかったです。
で、結構なんだろう、安売りしてて、私ネットで買ったんですよね。
あ、はい。
で、他の調理の仕方もあまりわからないので、レシピを倍にして、かなりの量作ったんですけど、なくなりました、全部。
あ、嬉しいです。うん、いや、もう、なんか、レシピほんと紹介してよかったです。すごいシンプルなんですけどね。今まさにね、季節なので、結構、この近くも、まあ、普段よりも結構お手頃な値段で、ほんといっぱい売ってるので、皆さんちょっとね、芽キャベツ本当に見かけたら、前回のレシピをちょっとチェックして、ぜひ、ちょっと食べてみてください。で、今日はですね、まあ、ちょっとその食薬からという感じで、まあ、派生したお話ではあるんですけれども、まあ、この食薬の中でもいろんなこう効能をが期待される食材の一つ、まあ、神食材と私呼んでるんですけれども、キノコ、その特集をお届けしようと思います。まあ、キノコって多分皆さんもこう、聞いただけで多分日本人ってもう普段からね、食べる食材の一つですし、まあ、この、オーストラリアもそうですけれども、実は地球上に、まあ、何十万、何百万以上も存在しているんじゃないかっていう、そのね、たくさんの種類を持つこれ食材でして、ただ、ほとんど見つかっていないので、皆さんが今食べているキノコってほんの一部なんですね。でも、オーストラリアに多分今住んでらっしゃる方とか、特に気づく方も多いと思うんですけど、結構日本で見かけない、まあ珍しいキノコっていうのは結構売られてますよね、ユミさん。
そうですね。なんだろう、日本であまりこう、買い物したことがないので、こう比べられないんですけど、うん、でも、ここ数年で、本当オーストラリアで手に入るキノコの種類がすごい増えたように感じます。
うん、そうですよね。結構その、うん、まあ、ハウス栽培っていうのが盛んなのもあるんですね。ただ、やっぱりこう、いろんなアジアですとか、まあ、まあ、日本人が食べる、そういうエノキ類ですとか、そういうのも結構やっぱり食べる方も多くなったので、 私も結構数年前に比べればすごく手に入りやすいなと思います。まあ、日本ではね、本当にもうなんか、裏山に行けば取れるっていうぐらいキノコってこう身近な食材なんですけど、逆にそのユミさん、オーストラリアでこうね、ずっと住んでらっしゃいますけど、普段どういう風なキノコを買ったり食べたりしてますか？
キノコ類は我が家結構買ってて、ローカルのスーパーではね、ホワイトバトマッシュルームとか、ブラウンマッシュルームとかが手に入るじゃないですか。だから結構それをなんかサラダに使ったり、シチューに使ったりするんですけど、アジアングローサリーに行くともうね、いっぱいあるので、えのきからエリンギから、しめじも最近ありますし、以前ご紹介いただいたキクラゲもありますし、もう結構いろんな種類買ってますね。
なんかやっぱりキノコって、なんていうんですかね、こう、それぞれの、全部が全部同じような栄養が含まれているかというとそうでもなくて、まあ、全体的にはその食物繊維ですとか、まあ、低カロリーで食べられると、あとビタミンとかカリウムとかミネラルなんかも豊富なんですね。ただやっぱりそれぞれのキノコで、やっぱり栄養成分っていうのが違ったりするので、まあ、いろんなキノコを皆さんこう使っていくのが一番いいと思います。あとやっぱり乾燥させて食べるっていうの、まあ、干し椎茸なんか特にそうなんですけれども、まあ、やっぱりそれで旨味成分も増しますし、栄養もアップされていると言われています。まあ、あれですよね。結構その、さっきユミさんもおっしゃってましたけど、なんか日本だと、あんまりキノコをメインで食べるっていう風な料理って少ないと思うんですね。結構出汁に使うんですけど、オーストラリアってそういう意味では、結構メインで使うキノコって残ってますよね。
ありますね。
それが私も日本から来た時に一番ステーキにしてしまうというか、結構それが大好きですね。
大きなやつですね。ポークベローマッシュルームですよね。
そうです、そうです。それです、それです。あれ本当なんかステーキで食べられるというか、これはなんかオーストラリアにいるからこそ食べられるキノコだなっていうのはいつも思ってたんですけど。まあ実はですね、このいろんなキノコがオーストラリアにもある中で、まあ日本ではなかなか市場に出ることはないけれども、オーストラリアにいるからこそ味わえるキノコっていうのは他もありまして、まあ知ってる方いるかな？ライオンズメンマッシュルームっていう名前のキノコなんですけど、ユミさんご存知ですか？
この存在は知ってるんですけど、私実物を見たことがないんです、まだ。
そうなんですね。存在はご存知だったんですね。
そう。やっぱこの私が買い物する範囲が限られてるので、ちょっといろいろマーケットとか行く時間もあまりないので、はい、まあそれが理由だと思うんですけど、はい、はい、実際のものはまだ見たことないです。
これね、まあ、ちょっと写真ももしかしたら皆さん見られたら、あって思う方もいると思うんですけど、結構、マッシュルーム、スーパーに売っているというよりは、結構ファーマーズマーケットですとか、あとグロッサリーストアですとか、まあ、私は、グロッサリーショップで見つけたんですけれども、まあ、そこにこう、キノコのコーナーにパッと置いてあったんですね。で、普段多分私もあんまりこう、気に留めないような、キノコだったんですけど、このライオンズメンマッシュルームって、まあ、日本語で言うと、ライオンの縦髪のキノコっていう風な直訳なんですけど、本当にその通りで、なんていうんですかね、椎茸のようなこういう傘があるのではなく、なんか丸くて日本でポンポンあるじゃないですか。ほんとあんな感じの白いふさふさっとした丸いフォルムのキノコなんですね。で、ちょっと他のキノコよりも、まあ確かにお値段は2倍くらいしたんですけど、まあちょっと私もちょっとキノコはね、いろいろ食べてみたいので、まあ実際それを食べた本当に香りも良くて、で、本当なんかそのキノコを楽しむ、まあメインにしても全然もう申し分のない食材でした。で、このキノコちょっと調べたんですけど、実は日本の山にも自生しているんです。というのもうちの父が実は山で見かけたことあるって言っていて、これ和名はですね、山伏茸というふうにちゃんと和名もついております。で、江戸時代くらいからやっぱり書物にももう記されていて、ただ、やっぱり幻のキノコっていうふうに言われるぐらい貴重な存在なので、まあこれをオーストラリアでちょっとね、今多分結構出ているので、ちょっとシドニーとかメルボール住んでいる方、ぜひマーケットですとか、まあちょっとキノコがたくさん置いてあるグロッサリーショップに一度行ってみてください。で、このライオンズメンマッシュルーム、このキノコのすごいのがですね、実はこのキノコにしか含まれていない成分がありまして、それが記憶力が良くなる、ヘリセノンっていう風な物質が含まれているそうです。
このキノコにしか含まれてないんですか？
ねえ、ちょっとヘリセノンっていう物質も、私も普段聞き慣れない言葉なんですけれども、どうも食べるとそうみたいです。
ちょっと気になるんですけど、このふさふさしたところって食感はどんな感じなんですか？
これがですね、その、食べか、まあ、やっぱり生ではちょっとね、食すことは難しいので、焼き方、まあ、焼き方とか、私は食べ方すごいシンプルに、もう焼いて、塩コショウをちょっと軽くして食べたんですけど、ふわふわした頃、焼くと結構、なんて言うんですかね、そんなにこう口の中でふわふわ感はやっぱりなかったですね。うん、まあ、焼いてるっていうのもあるんですけれども、やっぱりその他のキノコと違って、香りが本当口、松茸並みに本当に香りがすごく口の中に広がるんですよ。うん、で、やっぱ癖もなくて、なんかやっぱり塩コショウとオリーブオイルだけなので、こう癖なく全然こうバーッ、子供も全然食べられるようなシンプルな味でしたね。
うん、ちょっと気になりますね、これは。
これぜひね、皆さん見かけたら一度試してください。ね、ユミさんいかがでしたか？今日のキノコ特集1回目ですけれども。
記憶が良くなるとはね、ちょっと初めて来ました。
本当ですね。あんまり他の食材でもないですもんね。
うん、ないですね。なんだろう、キノコってね、やっぱりこのベジタリアンの人がね、結構食べられたりして栄養がいっぱいあるのは知ってたんですけど、ちょっと驚きでした。
ちょっと次回もですね、このオーストラリアのキノコ特集第2弾で、まあこれもちょっと日本だと幻のキノコと言われるんですけれども、まあ、コリコリっとした食感がたまらない、ちょっとこの白いサンゴ礁のようなキノコをご紹介したいと思います。お楽しみに。
まやさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。